今朝与えられた聖書を聖句を拝読いたします。聖書はマタイによる福音書27章57節から66節、新約聖書58ページです。拝読いたします。マタイによる福音書27章57節から66節。夕方になるとアリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取るときれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がして置いて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。明くる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていたとき、自分は三日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから三日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには番兵がいるはずだ。行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし番兵を置いた。死にて葬られたと題して使徒久子教師より説教していただきます。
ただいまマタイによる福音書27章57節から66節をご一緒にお聞きしました。57節58節をもう一度読みします。夕方になるとアリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ここに墓に葬られるという見出しがありますように、57節から61節まではシエスの葬りの場面です。で、教会の信仰を告白する使徒信条において死にて葬られと告白されるその部分が描かれています。で、最初に登場するのはアリマタヤのヨセフという人物です。で、この人に関してマルコやルカの福音書ではユダヤ教の議会最高法院の議員であったと報告しています。けれどもこのマタイによる福音書ではそれは省かれて金持ちであったこと、シエスの弟子であったことが強調されます。旧約聖書の預言者イザヤが語る苦難のしもべの歌の中に、苦難のしもべが止める者と共に葬られたという言葉があるので、その預言がまさにここで成就したのだ。マタイはアリマタヤのヨセフが金持ちであり経済的に豊かな者として葬りに携わった、ここでもまた預言が成就している、ここにも神の御旨が働いている、そう強調したいのだという人もいます。けれどもそれ以上に驚かされるのは彼がシュエスの弟子だったと報告されることです。ただ単に敬意や親近感を抱いているのではなく、主を救い主と仰ぎ従っていこうとしている人だった。ここにはこれまでシュエスと親しく生活してきた十二弟子の姿はありません。 生前の主と長く一緒にいたわけではない。しかも主と敵対関係にある最高法院の議員が弟子となっていた。たった一人で十字架のもとにやってきた。ヨセフ自身がユダヤ教側の議員として生きるのではなく、主イエスの弟子の一人として生きることを、行動を通して示しています。こういうふうにしてマタイは主の弟子としてのヨセフの姿を描きます。マタイによる福音書の読者の多くはユダヤ人でした。で、まさにヨセフと同じ境遇、ユダヤ教からキリスト教への改宗者です。ヨセフの姿を描き出すことを通して、同じ立場にある人々に信仰者の姿、主の弟子の姿を示しつつ語りかけようとしているマタイの意図を感じることができます。このアリマタヤのヨセフの姿から教えられることがあると思います。主イエスの弟子は、たとえ他の人が誰一人賛成しなくても、協力しなくても、一人で主に従い、弟子として生きる、そのことを教えられます。キリスト教が馴染みのない日本の社会の中で生きる私たちは、家族の中で、職場で、その他の場で、自分だけがキリスト者、主の弟子であるという場合もあります。けれども、一人であっても、同調してくれる人はいなくても、主に従う信仰が与えられるように祈っていきます。そして何かことが起こったとき、主の弟子として行動することができるようにされたいと思うのです。それぞれが使わされている場、ただ一人の弟子として過ごす孤独な場から礼拝へと戻ってきて、互いに励まし合いつつ歩みたいと思いますし、またそのような機会が備えられていることを覚えたいと思うのです。アリマタイのヨセフという人は、大変心が強い、また勇気ある人物だったのでしょうか。想像するしかありませんが、マルコによる福音書は、彼は勇気を出して主のお体の引き渡しを願ったと記します。一人でローマ総督ピラトに会いに行き、十字架刑に処せられ、一般的には重大犯罪人として処刑された人物の遺体の引き渡しを願うのです。しかもただ自分の気持ちとして親切心でお体を引き取りたいと願っただけではなく、周到な準備をしてから申し出ています。彼の願いが思いつきのものではなかったことがわかるのは、大変よく準備を整えて考えて、その上でピラトのもとへ行った、そういうふうに記されるからです。そしてピラトはヨセフの願いを受け入れて、主のお体の引き渡しを許可します。ヨセフはすぐに動きます。59節、60節です。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。当時のユダヤ人は、エルサレムの城壁の外にある岩を掘って、そこを墓としたり、あるいは自然の洞窟によって作られた墓に死者を葬りました。入り口は重い石で塞がれるのも一般的であったようです。ヨセフはエルサレムの都から比較的近い場所に墓を買って持っていました。その墓を主のために提供しています。新しい墓、まだ誰も葬られたことのない墓が主のために用意されたことになります。 さらにヨセフはきれいな雨布を用意しています。おそらく主のお体を丁寧に清め、今も行われるエンゼルケア的なご遺体の処置をして、きれいなお体をきれいな雨布にお包みした。そして真新しい墓にお納めしました。尊い人の埋葬のように、亡くなった方の尊厳を守り、できる限りの配慮をして葬りをしています。まるでこの方が輝かしい栄光を受けるにふさわしいことを証明するかのようです。この時、全世界がひっくり返るような出来事が起ころうとしています。すべての人が一度入れられたら決して出ることを許されなかった墓という場が開かれ、死者がよみがえらされる復活、よみがえりという出来事が起ころうとしています。その前兆をここに見ることはできないでしょうか。何かが起ころうとしている、何かが始まろうとしている。真新しい墓の中に丁寧に納められたシエスのご遺体はそのことを示しているかのようです。アリマタヤのヨセフは一人でその作業をし、最後に墓の入り口に大きな石を転がして閉じ、その場を立ち去ったとあります。でヨハネによる福音書は、ユダヤ教の教師であったニコデモもそこにやってきて埋葬を手伝ったと記していますが、マタイによる福音書、ここには出てきません。ヨセフが一人で一連の作業をしていたとされます。けれどもヨセフのその行動が誰にも知られていなかったわけではないようです。なぜならヨセフが墓を去った後、その墓を見つめていた人たちがいたとマタイは記すからです。61節です。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。で、二人は何も語りません。ただ墓の方を向いているだけ、座っているだけです。けれども墓の方を向いていたということは、墓を見ていたということでしょう。かつてお仕えした主が十字架上で死なれ、葬られ、今お体が納められているその場を見つめています。何とも余韻を感じさせる書き方です。まるで何かを待っているかのようです。マタイは言葉少なに2人の女性の姿を描きつつ、次に起こる出来事に読者の思いを向けさせようとしているのかもしれません。この2人の女性が何かを待っていた。2人はその何かを具体的に知っていたわけではないでしょう。けれども待っています。自分たちの力を超えた上からの出来事が起こる。その何かとは、主の墓が開かれて主がよみがえりの朝を迎えられるよみがえりの出来事です。二人の女性のこの姿、上からの出来事、主のよみがえりを待つ姿、これも主の弟子とされた私たちの姿を映し出しているのではないでしょうか。主のおられるところを見つめつつ、信仰の仲間とともによみがえりの日を待っている。ここには私たちの姿が描かれています。私たちは罪と死の世界から解放されて、よみがえりの希望を与えられています。その日を待ちつつ、地上の人生を今生きています。二人の女性の姿は、その信仰者、主の弟子の待望の姿、待ちつつ希望を持ちつつ生きる姿を教えてくれているように思います。シュエスのご遺体がアリマタヤのヨセフの手によって 丁寧に心を込めて墓に納められた翌日のことです。祭司長たちとファリサイ派の人々が動き始めます。62節、63節です。明くる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていたとき、自分は三日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。祭司長たちファリサイ派のこうした行動はマタイによる福音書にしか記されていません。ユダヤ教の中で祭司長たちはサドカイ派と呼ばれる派に属しています。復活を認めていません。一方、ファリサイ派の人々は復活を信じています。互いの主張はユダヤ教の中でも異なっていたわけですが、両者ともに大きな不安を感じ、総督ピラトのもとにやってきました。人を惑わすあの者、欺瞞に満ちた者、あの偽り者といった言葉です。嘘つきのあいつがという感じでしょうか。あの者が生きていたとき、3日後に復活する、そう言っていた。それを思い出した。で、彼らはまだ誰も主の復活を知らない段階で、あの者は復活すると言っていたと証言しています。主の復活を信じていない、信じようとしない敵対関係にある彼らが、主ご自身の復活の予告を思い出し、ピラトに向かってそれを証言するという不思議なことがここに起こっています。彼らは自分では意図しないまま主の復活の出来事を広めるものとされているようです。神はこのような仕方でご自身の出来事を広めようとなさることがあるのかもしれません。そう考えると、私たちのものの見方や物差しで全てのことが測られるわけではないと言えます。私たちの目に良くないと思えることを通しても御業が示される。私たちにはわからない仕方で御手が働かれる。敵対するものも用いられて御業が進んでいく、そういうこともあるのかもしれません。主イエスが3日後に復活すると言っていた、そう思い出した彼らは続けてピラトにこう言います。64節です。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。主イエスの墓を封印してほしい、弟子たちに遺体を盗まれないようにしないとならない、なぜなら弟子たちが盗んで、ほら墓は空だ、主イエスは復活されたのだと言いふらすかもしれないから。ここでも祭司長たちファリサイ派の人々は自らは意図せず、イエスは死者の中から復活したという教会の信仰告白を伝え広める役割を担っています。誰もまだそれを口にしたことのない時点で、反対者の側が自分では知らないうちに死者の中からの復活を告げています。彼らは死者の中からのイエスの復活という事態に人々が大きく影響を受けることを予想しています。そして何とかそうならないように墓を厳重に塞ぎ、決して出入りできないようにと願います。彼らのこの予想、主の復活によって 多くの人々が影響を受けることになる。このことも正しいものとなりました。主イエスのご復活、それは全世界における最大の出来事となりました。それまで死に勝利する人などいなかったからです。そして今もいません。ただお一人、神の御子だけが死からよみがえり、今も生きておられます。ピラトは万兵への依頼を許可します。そして万兵が墓の石に封印をし、しっかり見張るよう命令を受けます。シエスのお体はもはや誰も手を触れられないように墓に閉じ込められました。けれども私たちは知っています。主をそこに閉じ込めておくことはできなかったのです。閉じられ封印された墓もまた死も主をそこに留めておくことはできませんでした。この箇所の前半には、シュエスの葬りに携わったアリマタヤのヨセフ、そして墓を見つめていた2人の女性が登場していました。彼らは何かを待ちつつも、やはりいずれも悲しみの中、無力感の中にいたと想像されます。けれどもその悲しみは単なる悲しみではありません。悲しみはずっと続くわけではありません。新しいことが始まるからです。ここから希望が始まるからです。ここから命が生まれるからです。彼らは神の御業が行われるのを待っています。私たちもそうです。さまざまな不安、苦しみ、困難の中にいながらも、希望の日、喜びの日、上よりの御業が起こる日、その日を待ちつつ、その日を信じつつ歩みます。希望のない世界の中を生きています。悪が力を振るっています。罪が満ちています。災害が続き、世界が揺れ動いています。たった一人の人間の無力さも感じます。死がすべてを覆う勝利者だと悪魔が高笑いしています。けれどもその世界に、全世界に教会が建てられています。主の十字架の愛、復活の恵み、すべてを覆って輝かす永遠の命の希望を信じ感謝する群れが建てられ形作られています。特に日本では小さな群れです。けれども私たちに託されている務めは小さくありません。永遠の命、救いに預からせていただく希望の光を灯しつつ、礼拝を捧げして歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。9月の第一の主の日の早朝に礼拝を捧げする幸いに預からせてくださり、私たちを共にここに集めてくださったことを感謝いたします。主が墓に納められ、世界が暗闇に包まれましたが、ここから新しいことが始まろうとしています。主のよみがえりの希望を、また私たちの復活の希望を与えていただき感謝いたします。この恵み、この喜び、この感謝を賛美いたします。すべての人がこの希望と喜びに生きることができますように、私たちに託されている務めを果たすことを許されますようお願いいたします。礼拝を捧げることができない方たちの上に御言葉の慰めが届けられますように願いいたします。新しい1週間を復活の主と共に歩み始めます。どうぞ ともにいてください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。